おはようございます、とうとうあのビーチパーティーの日が来たんですけれども、私があのビーチパーティーの、日はすごい大好きなのはね、その微妙な部分が好きなんですね。どうなるやろうっていう、あのそしてそれが私たちにはすごいいい訓練じゃないかなと思うんですね。毎年梅雨が、ね、始まるか始まらないのか、あのそしてビーチパーティーできるかどうかとか、そして人によって、ね、行動が違うんですね。 ある人はもう2日前にああもうあかんわっていう思って、あいやじゃあやっぱりやめとくわとか、 そういう人もいますし、そしてまた別の人はあの土曜日の夜怖くなって今料理しても意味ないやろうなとか、もうだって多分ダメだろうっていうような人もいるし、そして中には大丈夫っていうような人もいますし、まあ、こういう人もいる。もう雨降っても私行くわっていうような人もいるし、そしてある人は一生懸命祈ってるんだけれどもカバンの中にはこっそり傘があるっていうようなあの人もいるし、もういろんな、やっぱりその微妙どうなるだろうっていう雨降る恐れ、それか信じればいいのかっていうような、私たちの訓練じゃないかなとあの思うんですね。あのですから今日、選んだトピックは、まあ、すごい大切なテーマなんですけれども、その愛、そして今度はその恐れ、愛と恐れどういう関係しているのか、どういうバランスがあるのかっていうことを、今日ちょっと、簡単に話したいと思います。そして今日わざと短くしたので、やっぱりタイムオーバーにならないように頑張りたいと思います。恐れ、そして信仰、信じること、信じることっていうのは愛の関係の土台なんですね。私いろんな20年間ウェディングカウンセリングをしてきてるんですけれども、もう何百人のウェディングカウンセリングしたんですけれども、どうしてどうして結婚するんですかって聞いたときに、この人怖いから協力していますっていう一度も聞いたことないですね。怖いからってだから彼氏になったんですとか、怖いから結局結婚する、それ聞いたことないんですね。なぜ言うと愛の関係を持つんだったら土台は信じることなんですね。この方は良い方です、私はこの人を信頼しますって。そしてですから全てを作った神様と関係を持ちたかったら土台は信じることなんです。それなかったら愛の関係が持つことができないんですね。そしてこういう人もいるんです。地獄に行くのは怖いからクリスチャンになります、なりましたとか、たまにそういう人と会ったことあるんですけれども、恐れてるから信じたっていう人はね、元気がないんです。もう豊かさがないんです。なぜ言うと土台が基本的に外れてるんです。恐れで始まってるんです。神様怖いからっていう土台なんですね。だからなかなか成長ができないんです。いつもどうしたらいいと思いますか、どうしたらいいと思いますかって自分では分からない。なぜ言うと愛の関係が持ってないわけだからなかなか成長できないっていう人もいるんですね。今日のテーマの御言葉はマルコの11の22から20、マルコの11の22から26まで読んでくれますか。
マルコの11章22から26。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき誰かに対して 恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
あの最初の文章もう一度読んでくれますか。あのマルコの11の22の一番最初の文章だけを読んでくれますか。
イエスは答えて言われた、神を信じなさい。
はい、そこところなんですね。あのイエスが命令したんですね、神を信じなさいって。そしてあの元の訳がギリシャ語なんですけれども、この信じなさいっていうあのニュアンスは、一回信じたっていうんじゃなくて、あのずっと一瞬一瞬一瞬一瞬信じる、24時間7日間信じる信じる信じる、あこれこれどうしよう信じよう、あこれはこれもどうしたらいいんかな信じよう、そういう一瞬一瞬神様を信じる、ですから行動、この行動を取るって、それはあすごく大事なんですね。私が最初イエス様と愛の関係を持ち出したときに、それをあの理解してなかったんですね。ですから私が最初は自分は自己中で罪人だなとか、すごいそれを分かってて、ですからもう神様の前で祈って、それを告白して、自分の罪がもう直せませんって、解決できませんって、今までいろんなひどいことをやってきているんですって、ですから、イエス・キリストは私の代わりに十字架にかかってくれたことをあの信じますって、そしてほっとした気持ちが入って、そしてあの多少謙遜だったんです、多少許されたから、あの多少あのほっとした気持ちで、あのあもう神様が私を許してくれてるんだという嬉しかったんだけれども、少しずつこういう意見が入ってきた、ロブ前より真面目になってきたなって、そうやなって、ね、ブチ切れが減ってるし、あのこれもこの悪い癖も減ってるし、結構、そして今度は一瞬一瞬神様に頼りながら信じながらって、それが始まりだったんだけれども、だんだんだんだんそれが減っていって、自分の力でできるっていうものが入ってきたんですね。自分の力で真面目な人生が生きれるって、自分のそれが入っていったんですね。そして今度はとんでもないような失敗してしまって、ショック受けて、へーって、あれもう救われたと思ったのにって、けれども結局こんなことしてしまった、あんなことしてしまったって。どうしてそうなったというと、その一瞬一瞬信じながら生きるっていうのを忘れてしまったんですね。少しずつ自分の力に頼っていくっていうものが代わりに入っていったんですね。ですからあの本当に成長の道っていうのは、本当にそれが自分の弱さを認めて、そしてもう一瞬一瞬、あのいや今から駅行くので、あの神様力くださいって、あそういえば今日はこういうミーティングがあるんだなって、今知恵がないから、そのミーティングの中でどういう何が言えばいいのか力くださいって、もう全部頼りながら頼りながら。ですからあのもう初心者のクリスチャンと超ベテランのクリスチャン、何が違うっていうと、超ベテランのクリスチャンがね、自分の弱さを分かってる、ですから一瞬一瞬頼ってるんです。弱いって、人間が弱いって分かってる。そして自分が神様と手放しちゃったら何 もういいことはできないっていうの、それが成長したクリスチャンで、そして初心者クリスチャン頑張るぞっていうものがあって、自分で走ってしまってこけて、走ってしまってこけて、そういうようなものなんですね。ですからこの信じなさいっていうニュアンス、ずっと毎日信じていく、ちっちゃなことでも大きなことでも、これもあるんですね。困って時に、大変なこと起きた時に神様信じるけれども、大変なことなかったら自分で やるわっていう人もいるんですね。そうではなくて、一瞬一瞬信じながら生きるって、信じること。そして今度恐れは何、どういう関係していると言いますと、実際は見えないんですけれども、悪魔っていう人がいます。そして悪魔はなるべく数多くの人を惨めになってほしい、 そして一番希望を持っているのはどうにか苦しんだ状態で死んでほしい の自殺してほしい。それが悪魔のプランなんですね。ですから人間が信じようと思ったときに、神様信じようって、私がこんな年なんだけれども神様信じればいいものになれるんだって信じようと思ったときに、今度悪魔の方をぶっかけるのは恐れなの。それで信仰、信じることを消そうとするんです。恐れ。悪魔の経済は、悪魔の燃料は恐れなんですね。恐れを使ってどうすんのって、って洗礼受けるのって、あなたがまだこんな罪もこれもあるに、これそれでやるのとか、そういう恐れっていうものを、まあ、悪魔の、力なんです、悪魔の一番好きな技は信仰によって、神様これを信じようと思った瞬間に後からぶっかける。どうすんのって、そんな簡単にいかないよとか、そういうものを入れるんですね。私たちが神様を信じて私の人生にいいことをしてくださるって、そう信じてしまうと、その前向きな心で周りの人も祝福される。そして悪魔はそれ大嫌い。もう自分の家が祝福されてほしくない、みんなの家が祝福され、親が祝福されてほしくない、お母さん祝福されてほしくない。ですからどうにか恐れを使ってそれを消そうとするんですね。信仰、信じることは皆様を解放してくれる、助ける可能性がある。信じれば、恐れたらいいことがないんです。私がもうこれも一度も聞いたことないんですけれども、いや私がね怖くて怖くて恐れのおかげで成功しましたって一度も聞いたことない。いっぱいもう恐怖でね、それでうまくいったんですよって、それ一度も聞いたことないんです。スポーツの世界でもないし、もう仕事の世界でもないんです。怖かっただから成功したんだって、それ一度も聞いたことないんですね。疑って、一生懸命疑ったので合格したんですよって、そうです、一度も聞いたことない。それですから信じるとうまくいく可能性があるけれども、恐れるとうまくいく可能性が一つもないんですよ。時間の無駄です。恐れること、疑うこと、信じたらうまくいく可能性がある、疑うんだったらうまくいく、一度も聞いたことないんです。人生の中で疑ってたからうまくいきましたって聞いたことないんです。疑ってたので合格したんですとか聞いたことないんですね。これも聞いたことないんです。いっぱい心配したのでうまくいったって、いっぱいもうすごい心配したんだよ、だから守られたって聞いたことないんです。それですから、恐れること、疑うこと、心配すること、命の無駄なんです。意味がないんです。結果がないんですよ。信じた方が結果が出るっていう可能性があるんですけれども、疑うこと、恐れること、心配すること、結果も一度も聞いたことないんです。そういういっぱい心配してたからね、私がねいっぱい心配したから結婚できたんですよとか、それは聞いたことないですね。会社が成功したってなぜ言うと心配したからって、それないんですよ。信じたからって、信じる、それが しかないんですよ、ね、悪魔の方法は疑うこと、恐れること、心配すること、それとしてその私たち神様を信じることを消そうとするんですね。そしてこの、22から、そうですね、25と26、もう一度読んでくれますか。25、26。
また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
そうだね、もう一度ね、今度はその22からもう一回読んでくれますか。 マルコ11の22、もう一度22からマルコの11の26まで、もう一度。
イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。でしかしもし許してやらないなら、あなた方の罪を許してくださいません。
ちょっとこの御言葉の順番が気になるんですね。最初はその信仰の話が出て、神様を信じると、何でも可能っていうことがあって、そしてその次にボーンと入ってきたのは、許せない心を持っているんだったら全部ストップっていうことが出てるんですね。ですから、本当に私たちが神様を信じて、そして愛の関係を持って、そしてこれから本当に神様を祝福してくれるんだっていうことを信じると、今度は一番邪魔してくるものっていうのは隣の人を許せないっていう心なんですね。それを持ってしまうと、その祝福、信仰の祝福、信じる祝福のストップになってしまうんですね。矛盾が入ってしまう。そして接触が悪くなって、その信仰を通してくる恵みが止まってしまうんですね。ですから私たちが本当に神様を望んでいるような祝福された人生を経験したかったら、ポンと思い浮かんで、あの人ってあいつとかそういうのバンと入ってきたら、それが壁なんです。だから自分の人生が前に進んでない、だから恵みが降りてこない、許しがないから、自分が神様から許しをもらってるのに、その許しを隣の人、親、友達、親戚、会社の人にはあげてないので、それがストップっていうのははっきりこの順番で見えると思います。ですから本当に私たちが考えてみますと、人を裁く権利がないんです。裁判官、誰かの裁判官になろうと思ったら、私たちが完璧じゃないので、ね、注意しても自分の中ではできてないものがいっぱいあるので、矛盾があるんですね。そしてそれが神様ものすごい嫌がるんですね。私たちを裁く権利を持っている人は一人しかいないんです。でそれは神様なんですね。ですから私たちが信仰の道、信じる道に歩んでいくんだったら、自分の傷ついたこととかそういうのは手放します。神様、あなたが公平な方ですので、この問題、この傷、あなたに任します。あなたは公平な形でそれを解決してくれることを信じますので、手放すって、許すっていうのは相手のやったことを正しいっていう認めじゃないんですよ。任すことなんです、神様に。自分がへりくだってもう裁く権利がない、それを認めて、ですからこの人の裁きとかそれは私はやりませんって、手放しますって。で私たちがそれをやると祝福が入ってくるんですね。このマルコの11、25、26、非常に大切なんですね。神様を信じるっていうのはもうさっきも言ったんですけれども、神様と共に生きる、そして神様に頼って信じる、一瞬一瞬ご飯何しようかのこととか、どうやって KBF に行こうかとか、傘持ってけばいいのか、もう置いたらいいのかとか、全部神様に一瞬一瞬頼りながら生きるには、まず私たちが認めないといけないのは、信仰、信じることっていうのはね、貯金できません、溜め込むことができません、 今日の必要のな信仰は今日もらえます。再来週の試験に対する信仰大丈夫なんだっていうのはその日配達されます。その日来ます。先には来ません。必要な時に神様が与えてくれる。ですからずっと考えてどうしようどうしようって、来週がこれもあるし、そして金曜日がこれがあって、どうしよう神様助けてって、助けて、タイミングは外れてる。その日与えられます。今与えても、今与えたら腐ります。あの旧約聖書でマナっていう食べ物があったんですね。そしてあのイスラエルの人たちがあの砂漠にいて、大勢がそこに暮らしてたんだけれども、食べ物がなかったので、神様がふりかけみたいに、あの夜中マナっていう、まあ、パン粉みたいなものを降らしてくれたんですね、雨のように。そしてあのちゃんとあのや食べ方もあって、その日の必要な食べ物を取ってください、そして溜め込んではいけませんって言われたんですけれども、やっぱりね、自分の力でなんかやりたいっていう人が結構いたので、みんな余分、明日の分とかね、溜め込んだんですね。そして次の日もう食べようと思ったら蓋開けたらもう虫だらけ、腐ってて、ね、そしてこれがその霊的な意味なんですね。神様と共に生きるっていうのは、今日の必要、今日もらうっていうことを信じることなんですね。いくら先なこと、私がこれがどうなるやろう、これがどうなるやろうって、もう定年退職がどうなるやろうって、これがどうなるやろうって、それをいくら考えても何にも来ません。必要な時に神様から力、あの恵み与えてくれます。信仰の道はそのような道なんですね。溜め込むことができない。ですから、ずっとね、計算して計算して、どうしようこれどうしようどうしようどうしようと意味がないんです。その考え方によって何かいいものが流れてくるって、ま、流れてきません。今日の必要な信仰が今日もらいます。そのような生活なんです。神様と愛の関係を持つことは、まあ、そのようなもんなんですね。ですから毎日私たちが、心配するよりも、神様の御言葉を毎日、その必要な御言葉を取らないといけないんです。そして前向きな、御言葉を耳に入っていかなかったら、暗いものがあっという間に入ってきます。私たちが、毎日普通だったら、3回食べるんですね。そして先週私が、検査が月曜日あったので、日曜日はあんまり食べれなかったんですね。少しだけ食べてたんですけれども、いや前のようには食べれなかったんですね。少しずつやっぱり違うんですね。いつもの量と違ってたので、ちょっと自分の力が弱ってるなっていうことが分かるんですね。そして私たちの霊的な状態もそうなんですね。メッセージを聞いたり、聖書を読んだり、聖書と関係するような本を読んだり、それをして、それを受け入れると、だんだんだんだん自分は霊的な栄養をもらって、やっていけるんですね。ですから私が朝起きた時に、習慣じゃないんです。お腹が空いてるんです。ですから自分に命令して食べるという問題ない。もう食べれるっていう喜びがあるんですよ。私目覚めた時にもうダッシュでキッチン行って、そしていろんな食べ物を出すんですね。なんか偉いなってあんまり言われたことないんですね。偉いねって食べてることに、もう起きた瞬間から食べたいっていうものがあるんですね。けどもう一つのものがあるんです。でそれは私が起きた時に、昔はそうじゃなかったんだけれども、朝起きた時に霊的に枯れてる気持ちなの。飢え渇きあるの。枯れてる。ですから食べ物を食べるんですけれども、それだけじゃなくて、自分の栄養になるような前向きな言葉、それもいるんです。飢え渇きを、 霊的に感じるんです。そう、それがなかったら前向きに生きることができないんです。ですからテーマの御言葉は多分このこれじゃないかなと思うんですね。ローマの10章の17節、ローマの10章の17節。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについて御言葉によるのです、
はい、信仰が湧いてくるのは御言葉、前向きな言葉を聞いてたら自分の中に入ってくるんですね。栄養、霊的な栄養になってくるんですね。ですから聞いてなかった、読んでなかった、そういう生活が続くと自分がどんどん弱っていって、そして恐れを受け入れるような人生になっていくんですね。 OK、私たちが神様を信じて、今日も神様を信じよう、会社でこういう問題があるんだ、家の方でこういう問題があるんだけれども、神様は必要な知恵がその時に与えてくれることを信じますって、それをそのような祝福を経験したかったら、スイッチオンがあるんですね。この部屋もあるんですね。電気がつながってても誰かがそこに行って押さないと つかないんですね。暑いなと思ったら誰かそこに行って押さないとエアコンかかってこないんですね。いくら設備が用意してあっても。そして信仰もそういうようなものがあるんですね。神様信じますって、今日の必要が与えてくれるを信じますって、それいくら頭で言っててもね、スイッチオンがあるんですね。でスイッチオンが2つのものがあるんです。一つは自分の口の告白なんですね。自分の口で何を言っているのかって、前向きなことを言っているのか、それか暗いことを言っているのか。ああ今日ビーチパーリーか、雨って聞いたんけど多分ダメやろうな、ダメやろうなとか、そういう自分の口から出てくる言葉が信仰を消すかつけるかっていうようなものなんですね。だから自分の口が非常に大事なんです。自分の口でスイッチオン、こんな問題がある、明日がこうなる可能性があるけれども神様いるから私がちょっとワクワクしていますって、それをスイッチオンになるんですね。もう一つのスイッチオンっていうのは信じている行動なんですね。そして、自分の言ってることとやってることが信仰に基づいたようなもんだったらスイッチオンになって祝福が来るんですね。私は、少なくてもあと20年生きたい、うまくいけば30年もいいなと思ってるんですけれども、先週去年今頃だったら入院してて病気だったんですね。ビーチパーに出れなかったんですね。ですから、20年先生きているっていうことを口に言うようにしてるんですね。それだけではなくて趣味を変えたんです。そしてこの間もそうなんですけれども、ガーデニングを始めたんですね。そして今集めてる、ようなものはね、この木が大きくなるには10年かかるよとか、そういうのを買うんです。自分がそこにいることを期待しながら、それで昨日すごいことを聞いたんですけれども、友達デイビッド、アンデルセンという友達いるんですけれども、彼はある時ココナッツ見つけたんですね。そしてそのココナッツがこう緑のものがピョンと出てたから、それを持って帰って自分の庭に埋めたみたいんですね。そして20年かかったんですけれども、やっとこの前がココナッツが出てきたの、木になって、もう木の高さが3階建ての建物になってるんですけれども、20年かかったんです。それでココナッツが出たんですね。僕それ聞いて、ああ買おうかなって20年かかるのって、かかるのよって。もやしがちょっと怖いね。 もやしはあっという間に出てくるんだよな。あんまりもやし育てないんです。いや好きなんだけど、うん、けど自分の行動、自分の動きが自分の信じているものと一致しているのか、そして一致してたら今度スイッチオンになって神様の恵みが入っていくんですね。ですからこれも考えておいてください。もう一つは、神様に何か夢が与えられたら、すごく大事なのは、あ、なんか信仰を与えられたら、あ、こう与えられるんだなとか、そういう夢が与えられたときに、あんまり考えたり計算したりしない方がいいと思います。あんまり考えたり計算すると恐れが入ってきて、そして始まる前に終わってしまうというような可能性があるんですね。ですからもう示されたらやっちゃうっていうものも、それも大事なもんじゃないかなと思うんですね。だいぶ前の話なんですけれども、ある時、町で近くに2人がね喧嘩してたんです。そして僕がそこにいて、どうしようどうしようどうしようどうしようどうしようって、あーって、そしてなんか殴り合いになりそうやもんで、そしてボンって入ってきたのはね、大きな声で歌う、賛美する。そしてちょっとおかしいって、どうなけどね、もう早くしないとね怖くなっちゃうからね、僕はねハレルーヤーと言い出してね、二人がねびっくりしてね、ほんでね、そのハレルーヤーって歌い出したらね、なんかね喧嘩空気がね溶けてしまってね、こいつなんやーってなって、そしてね終わっちゃったのよ。喧嘩が終わったの。けれどもあんまり考えてたら僕できんかった。あんまり考えてちょっと待ってよって、みんな気違いと思われるだろうなとか、バカ野郎ってボーンパン来た、パンチ来たら私も巻き込まれる可能性があるなとか、あんまり考えてしまうとねできなくなってしまうんですね。ですからその瞬間示されたことって、それ神様と共に生きているんだったら、その最初入ってきたものが神様の導きという可能性が非常に高いんです。ですから考えすぎないように、そしていつも考えて考えて考えて考えて考えて考えてって、そういう人がいるんですね。もうずっと夜中まで考え、あんまりね信仰の道が経験できないんですね。そういう人たちは自分の力で考えているんです。だからその信仰の力、その恵みが流れてこないんですね。単純に示されたらやるっていうものも大事じゃないかなと思うんですね。ダビデで、旧約聖書のサミュエルの第一手紙読みませんけれども、ダビデが若い少年で敵の巨人と戦うことになってたんですね。そしてものすごいでかい、プロレスよりはるかにでかいような人と戦うことになってたんだけれども、とうとう戦う時になった時に書いてあるのは駆け足で戦いに行ったの。そして僕最初それを読んだ時に、どうして どうして駆け足で行ったんだろう、走って行ったんだろうって、私最初分からなかったんだけど、だんだん気づいたのはね、恐れと戦ってたと思う。ゆっくり やってやろうじゃないかってね、私が体重が 62.5 キロあんけど、やってやろうじゃないか、ゆっくり歩いたらね恐れが入ったと思う。ちょっと待てよって。だからね、気が変わる前にねバーンって走ってきて、シュシュシュシュスパーンってやっつけたんですね。ですからその示されたら考えすぎないように、考えすぎてしまうと悪魔の方がどんどん無理だろうってね、こうやろうって、あなた前にいつも失敗してるから今回も一緒よとか、いろんなものを投げ込んできて、そしてせっかく神様が助けようとしたのに、もう恐れてかぶされてダメになってしまうということがあるんですね。ヤコブの一章五節から七節、ヤコブの一章五節から七節。
あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は 誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わず信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。
二心持ってると何ももらえない。こうかなこうかな、けどやっぱりこうかなこうかなって、こうかなこうかな、そういう人たち。だから私が悩み相談の時にそういうのが出てきたら、あ、今日は結果出ないなって分かる、ね、だって聖書に書いてあるんですね。こうかなこうだな、 そして私がそうしたらって言うと、いやけどねって、そしてじゃあそっちしたら、いやけどねって、あ、これだったら今日はただもう受け入れ、話を聞いてあげよう、けれども奇跡は起きることはあんまりないと思うねって。なぜ言うと、もう聖書はっきり書いてあるんですね。そういう二心を持った人っていうのは、まあ、その時は何ももらえないんですね。まっすぐこれだけっていうような、信じます、私は恐れません、信じます、あの人がどう思ってる、こうし、この人がどう思ってる、親がどう思ってる、親戚がどう思う、もうとにかく信じますって、失敗のことを考えない、とにかく信じますって、そういうような性格を私たちの中に育てていくと、どんどんどんどん恵みが流れてくる可能性があるんですね。けれどもいつまでもこうかな、ああかな、こうかなって言うんだったら、もう暇つぶしになってるんですね。何も結果が出ないものなんですね。私たちはどんなことあっても恐れません。この礼拝の後にどうなるかわからないけれども恐れません。雨がずっと降るのか降らないかわからないけれども、神様はきっといいプランが持っていることですから恐れません。そのような態度を私たちの中に育てないといけないですね。そして神様はこう導いているんじゃないかなと思ったら、ずっとそれを信じてもう最後まで持っていくっていうようなことは私たちの中に育たないといけないんじゃないかなと思うんですね。恐れっていうのは信仰と何が似てるっていうとね、ある意味恐れと信仰は全く同じことなの。恐れることは暗い信仰なの。暗いものが、自分が病気になるんちゃうかっていうのは結局ある種類の信仰なんですけど、暗いものなんです。そして私たちが前向きな神様に向けて信じると、前向きな祝福が入ってくるんだけれども、今度怖いことを考えて想像すると、その力でその恐れているものを呼び寄せることができるんです。ですから信仰と恐れ一緒なんです。けれども恐れてたら、そのものを自分磁石みたいに引っ張っていってるわけなんです。強烈なことなんです、恐れることっていうのは。ヨーブの3章の25節、ヨーブさんはいろんな大変なことを経験したんですけれども、大変なことが起きたときにとんでもないような告白がヨーブさんが出してくれたんです。ヨーブの3章の25節お願いします。
私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。
だから起きたんかってずっと怖いこと考えてたの。そして怖いことをずっと考えると、結局その怖いものはもう呼んでる、こっち来てって、こっち来てって、それと同じなんです、恐れること。どうぞどうぞ、はい、離婚どうぞ、離婚、ああ会社からクビになる、どうぞどうぞどうぞ、クビ、はい、呼んでるわけなんです。そういうものなんです、恐れって。恐れと信仰が、一緒なんですけれども、焦点が違うだけなんです。神様の祝福を信じるのか、それか嫌なものを信じるのか。嫌なものを信じるとそれが寄ってくるっていうようなものなんです。ですから私たち恐れてはいけません。恐れは毒なんです。私たちをダメにする ものなんです。ですから聖書の中ではしつこく恐れてはいけません、恐れてはいけませんということを書いてあるんです。それしてしまうととんでもないようなものが自分のところに呼ぶことができるんですね。そして最後にもう時間、でストップしたいと思うんですけれども、じゃあこういう人もいるかもしれません。いやけれども私はもうずっとと恐れること、恐ろしいことを考えるのはうまいんですよって、私がベテランなんですよって、そしてもういつも怖いことを考えてるんですよって、そういう人はもしひょっとしたらいるかもしれません。いつも怖いことを考えてて、そして本当にその恐ろしいことを考えるのはもうプロになっている人も苦労日もいるかもしれません。もうずっとそれを練習してて、何十年も練習してるから、もう怖いことをもう考えて考えて考えて、そしてやっぱりそれを考えてるわけだから嫌なことがいっぱい経験してる人がいるかもしれません。脱走する方法はこれなんです。怖くても前向きに行く、恐れを感じてても神様を信じる、恐れがポーンと来てるなと思ってても前向きに進んでいく。そうするとその今まで育ててきた良くないような癖を消すことができるんですね。20年前に私がアルバイトとして結婚式の仕事を始めたんです。そして20年前、今は違うんですけども、20年前はギャラがすごかったんです。たった30分のホテルの結婚式で結婚式牧師としてやると、たった30分で3万円から5万円もらってて、すごいなと私を聞いてすごいなと思って、ですからそのアルバイトを始めたんです。けれどもマイナス、恐ろしいものもあったんです。そして私はそのホテルともうウェディングやる約束したんだけれども、ね、金額はまあこのようなお金が一件だけで入るんですけれども、ちゃんと考えてほしいのは、もし新郎新婦の名前を間違えた、もし、こういう失敗があれば、もし遅刻して結局結婚式がダメになったら、場合によって100万、150万、200万払ってもらいます、いいでしょうかって怖い一つ怖いのはね、そういうお金がないだからもし新郎新婦の名前を間違えるだけだけで、結局そのお客様にお金を返さないといけないことになるので、ですから払う覚悟してますかって。それで結局ね、結婚式やろうとするとね、今度ね、新郎新婦の名前が載ってるんだけどね、言うことちゃんとね、高橋、今まで気楽に高橋誰でも言えるはずなんだけど、今回出てくるやろうか高橋佐藤、今まで人生ずっと佐藤さんって気楽に呼べたのに、今度出てくるやろうかって、変なものが出てきたらどうしようって、ものすごいプレッシャーで。解決する方法、祈って神様を信じます。あなたは私と一緒にいてくださってる、ですから今の結婚式をやります、そしてあなたの力で語ります、喋ります、ですから。そして確かに最初の何百回は足がクククククククなってるんですよ。けれども恐れを感じてても信じる、そうすると自分の心を切り替えできますね。平安が来るまで待つ待つ待つって言うんだったら何もなりません。恐れを感じながら前向きに進んでいく、そうすると恐れの力を消すことができるんです。祈りましょう。天父様、今日は、 面白い、一日で本当にワクワクしてます。これからどうなるのか、ビーチパーティーがどうなるのか、あなたがきっと良いプランが持っていると思います。ですから素晴らしいことをやってくださることを信じています。どうぞ働いてください。そしてそれだけではなくて、現在今今日の朝礼拝に出た人たちの中では、ひょっとしたら恐れに巻き込まれ、黒帯五段階の人もいるかもしれません。本当に解放してあげてください。そしていつまでも恐れに巻き込まれ、恐れの結果として苦しむんではなくて、これからあなたを信じる、一瞬一瞬信じる、そのような信仰を与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。